まっこと人物辞典
第369ページです。
今日は照明デザイナーの橋田博さんとお電話がつながっています。橋田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
照明デザイナーということですけども、まあ、明かりのね、作り手を教えて、ということなんですが、橋田さんご自身は、ご出身は神戸ですか？
いや、大阪ですよ。
大阪、どの辺のご出身ですの？
生まれたのはね、八尾なんですけど。
八尾、東大阪の方、ね、
今住んでるのは新大阪の近所です。
そうなんですか。
で、有馬でも工房といいますか教室を開いてられるということですが、
そうです。
もともと何からこういうことを考え出されたんです？
もともとその仕事としては、
はい、
照明器具のね、デザインをしてたんですよ。なんか昔は工業製品ですよね。
これ
だから、照明デザイナーっていうとね、結構建物照らしたりとか、そういうのが多いですけども、私の場合はその物を作ると言いますかね、商品作るデザインやってたんです。
これね、ラジオやから説明難しいんですけどね、この間もお会いして、どう言ったら、その、橋田さんが作ってられる作品というのが、橋田さんが言われたのはね、ねぶたを小さしたもんや思ってもうたらよろしいって言われたんですよ。
なるほど、言われてみたら確かに。
手で持てるような。で、私はね、これ、神なんですけどね、橋田さん。私の好みから言うたらね、ステンドグラスを和紙で作ったような、というそんな混ぜ合わせてイメージしていただいたらいいと思うんですけども、
確かそんな感じ。なんかもう照明と聞くと、そのいわゆるこうなんていうんですか、インテリア的な、インテリアショップで買うようなものかなと思ったらっていうかもう作品ですよね。お人形のような、もういろんな動物をかたどったようなものから、建物をかたどったようなものから、もうなんか本当にいろいろすごい、明かりってこんなに可能性あるんやと思ったんですけど、
これはね本当にね面白いですか、照明器具メーカーで結局は工業デザイナーみたいなもんでしたね、もともと。
そうです、そうです、
ね、
はい、
でそれでなんで辞められたんです？
辞めた理由はまあそんなに深く考えてないですけどね、どう
だろ
うかな。
結構自由に自分の作品も作りたいわみたいな感じですか？
いや、それはね、後からなんですよ。
後から。
別に辞める時にそれを思ってたわけじゃなくて、
今作ってらっしゃるような作品は、その、照明器具メーカーさんに勤めてた頃は作ってらっしゃらなかったっ。
全然そんな、
もっとこう淡々と照明を。
そう。だから数たくさん売れるやつ一生懸命考えたんです。
なるほど。みんなが好みそうな。
そう。だからまあ、それは売れるものってね、まあ、最大公約数というかね。まあ、誰でも受けるようなもんですけど、今やってるのは、本当にその人のためだけみたいな感じの明かりですよ。
唯一、この人だけのもの。
まあ、自分で作るんですけどね。
そうか、教室もされてるんですね。
形としては、例えばライオンの学校のものがあったり、ね、だからライオンの作品なんかやったら、縦紙のとこだけが茶色いような色になってるわけです。で、ステンドグラスやったら鉛の金属でしょ、辻目が。これは竹ですか？
いや、これはね、針金なんです。
針金で。
この輪郭は針金、この黒いところは針金ってことですか？
そこへ和紙ですね。
そうですね。
和紙でこうなんか色も違いますけど、これ和紙に色塗ってるってことですか？
よくね、言われるんですよ。まあ、作品見たらいろんな色がついてるんで、後から色つけるんですかって言われるんですけどね。大体その市販の和紙でいろんなものあるんですよね。だから大体そういうもので作っていきますけど。
もともと色ついてる和紙を、もうそれこそステンドグラスみたいな感じで切ってつないで、
本当にまあ言われたらそのねぶたえた大きいですよ。
大きいです ね。
あれを手に取るような格好のイメージのものですね。
プチねぶたじゃないです。これ中は何が入ってるんですか、明かりは？
まあ、白熱球がね、ずっと中心でやってたんですけど、まあ、最近は LED でも使いますけども、
どっちがよろしい？
白熱の方がいいですね。
ああ
そうなんですか。
うーん
やっぱこう明かりの柔らかさみたいなのが違ったりするんですか。
ねこう僕らが目指してるのがその癒しの明かりみたいなものなんですよね。
うん、
そうするとそのどうやろう、まあ、青白い光よりはまあオレンジ系の火のような明かりの方がまあ落ち着くんですよね。でそれに一番適したのが白熱電球で、
ね、これ1996年からこの手作り照明教室を始められたということは今から25年ぐらい前ですか。
あもうそうですね、ね、随分ありますね。
で、まあ、その教室今教室はどこどこであるんです。
今大阪と、うん、まあ、有馬と、
うん、
まあ、あと大津とかあと四国の高松とか。
お
結構いろんなところでされてるんですね。
まあ、前は東京とかもやってましたけどね。
どんな方が受けに来られるんですか。
まあ、幅広いですよ。まあ、高齢の方もいますけども、
うん、
まあ、夏休みなんかなったら子供さんも、
ね、あそれ絶対楽しい。
夏休み宿題なんかやるしね、これね。
いやもうこれめっちゃ楽しいと思います。これは照明塾の、フライヤーですかね、チラシですかね、なんかお孫さんの絵を明かりにしてたりとか
そういうのもねできますからね。だから、まあ例えばおじいちゃんおばあちゃんが、
うん、
まあ、お孫さんと子供さんの時ってその時しか描けない絵ってあるでしょう、うん、
ありますね、
うん、だからそういったものを明かりにするというかね。
いやこれはでも、
うん、こんなこともや
る、なかなか
嬉しい。
でこれなんか橋田さんのホームページかなんか見たら作品写真見えるんですかね、うん
う
ん
う
ん、
そうですね、照明塾で検索してもらった
ら照明塾、
はい、
照明塾でいっぺんぜひ ね、 リスナー皆さん見ていただいて、こういう作品いろいろ作り、そして教室で教え、
うん、
で同時にその作品を病院とか福祉施設に、寄贈すると、
はいはい、
教えてられる受講生の作品をこういう、その寄贈する活動を明かりバンクって呼んでられるんですね。
そうですね、だから生徒さんがいろんな明かり作りますよね、
うんうん、
でまあ言ってみりゃ何個もいらんわけですよ、もう何個か作ったら家にも
まあまあ確かにでも作りたいですもんね。
で、うん、でそれどうするかっていうと、うん、まあ誰かにプレゼントするのもいいですけども、うん、結構病院とかね、
うん、
そういう介護の現場とかいうとやっぱりこう皆さん疲れてるいうかね、
うん、
癒し求められるんで、うん、そういうとこ持っていくとすっごい喜ばれる。
あそりゃそうでしょうね。
確かにこのほのかな明かりも癒されるし、このデザインもそれぞれ特徴があって可愛らしいから和みますね、
うん、
でまあ、一番のポイントはね、
はい、
作った人の、まあ、個性っていうかな、
うん、
その人の人間味がすごい出るんですよ。
そうでしょうね。
あ、うん、いや、いいです
ね。橋田さんご自身が作られたものでね、
うん、
今までこれは ようできたもんやいうのは例えばどんな造形です。
一番人気あるのがね、
はい、
ひっくり返るっていうやつですけどね。
ひっくり返る、
カエルがひっくり返って、
ひっくり返る、
ほう、カエルのひっくり返ったやつ。
そうそうそう、
あこの陶芸店のポスターの真ん中辺に乗っかってる、
はい、そうです、
ね、ま
あ、今ちょうどやってる中之島の図書館でやってる展覧会ですけど、
はい、大阪府立中之島図書館の本館の2階で、今この明かりの芸術って陶芸展、
はい、
癒しの明かりアートって橋田さんの作品展が大阪の、
大阪
の方ね、
生徒さんも全部、
あ生徒さんも、何点ぐらい出てますの。
70点ぐらいは
すごい、
はい、これぜひね大阪の方見に行っていただいて、いで神戸の方有馬温泉の、
うん、
神戸電鉄の有馬温泉駅のすぐ南のビルの2階に教室があって、
あ
いっぱい展示がある。
へえ、もうそれもホームページに見たらいつこういう塾やってますっていうの分かるんですか。
そうですね、開催日も書いてますんで、うん、
素敵ですね。
で同時に橋田さんライトテラピーというのを提唱してられるわけですが、これはどういうことでしょう、
はい、まあアロマテラピーとかね、うん、香りなんかもやっぱり癒し効果もありますし、はい、いろんなアートテラピーとかっていろいろありますけども、うんうん、まあ明かりっていうか光は一番ね人間にとっては、ね、うん、影響力大きいんですよ、
うん、
視覚がね、
ただ普段あって当たり前のもんなんで、
うん、
あんま気がついてないですけども、
うん、
ものすごい大きな影響を受けてるんですよ、
うん、
でその中でも特に癒しというかな、
はい、
まあ、人間って働いたら休むの繰り返しでしょ、
はい、
で働く時の照明っていっぱいあるんですよ、
うんうんうん、あのこう脳を活性化させるような、ね、明るいやつ、
うん、でも心を休めるような明かりって案外なくて、
あ
電気屋さん行っても売ってないんでね、
うん、
それはもう作るのが一番ですよ
自分で、うん、
まあ、それある意味でね、その本当こう文化ってそういうもんでね、
うん、
あの現実的に実用でもう無駄がないという面が一つ生活の中で求められるけども、逆に無駄やったら無駄なんですよ、
うん、
ね、でそないあの本読むために明かりでもあそれほど明るない、
うん、
だけど癒しになるという、 こう両面のもんが必要で、
うんうんうん、
やっぱりこのライトテラピーというのはもう全くそんな文化的な、
うん
ね、なんか心の癒しで ね、
ね、
うん、で橋田さんのとこもあのコロナウイルスで2ヶ月近く教室も閉めたままということらしいんですが、
はい、
あいつ頃再開のご予定です？
いやもう再開はしてるんです。
してます。
そうなんですね、うん、
ただあの生徒さんの方もね気遣って、うん、あの様子見てるんちゃうかな
確かにね、まだちょっと様子見る段階かもしれないですけども、
まだ十分は帰ってこられてませんか、うん、
まあちょっと時間かかるんでしょうね。
と同時に、まあ、あの今そういうふうにちょっとなかなか教室行けないいう人にタイムリーで本を出されたんですよ、うん、
はいはい、
でこの著書タイトルが明かりの学校、副題で心安らぐ手作りの明かりという本なんですけども、
うん、
マール社という出版社から出されて1870円、まあ、あの本屋さんにもあるし、
はい、
いっぺんそのホームページで調べていただいたらね、
ネットでも買えますよね、
うん、買えますから、その本も見ていただいたらと思うんですけども、はい、この本の出版の記念でこれ展覧会が今中之島の図書館で行われているんですね。
まあ、あのそういうふうにあのたまたまね本当はあのタイミングがあったんですけども、
あそうなんですか、
あの、あのタイミングがあったから記念にしようというふうに、うん、
図書館やしね、ちょうどいいやね、
ほ
んまですね、
うん、この陶芸展のことちょっと説明してください。
ね、まあ、陶芸って、まあ、あの普通焼き物のようにね、
あ
音だけ聞いたら確かにそうですね、
明かりの芸術ということで、
灯火の芸術の陶芸、
ね、そうですそうです。で、まあ、あの展覧会で見てほしいのはですね、
はい、
うちの生徒さんが作った作品が多いですけども、
はい、
まあ、見事なぐらいみんなこう違うんですね、
うん、
でその大体明かり作りましょうって言ってもその作品だけ見たら、
はい、
ほとんどの人がわこんなん私らできませんって言われるんですよ、
うん、もう私もできる気しないですもんどれも
ところがそのやってみると、
うん、
まあ、できてるんで、
うん、
そのできてるっていうのをまあ見てほしいんですけども、
うん、
ほとんど その、まあ、そういうすごい作品作ってる人が最初どうやったかっていうと、
はい、
やっぱり同じようにあの私らにはできませんとか私は不器用ですとか、
うん、
センスがありませんとかっていうようなお話なんですよね、うん、だからその普通やったらできんと思うようなことが そこでできててそれが本当にその人のこうその人らしいっていうかな、
うん、
うん、そういうものがその表現されてる明かりがあるんで、
いいですね、
まあ、それをぜひ見ていただきたい。
これねほんま私はね数年前にね、
はい、
あの有馬温泉の宿の兆楽で、うん、見たんですよ。
だからこの橋
田さんの作品ではないんですけどね、うんうん、やっぱり同じようにそういう作家の方たちがあるんですね。
へ、うん、兆楽さんのうちの生徒さん、
うん、
ですけどね、
あ、そうなんですか。
それをね何年か前から毎年や定期的にずっと展示されててね、
へ、うん、いいですね。お宿にあってもすごく雰囲気が出そうですよね。
やっぱり安らぎの場所、ね、癒しの場ではね、だから病院もいいし、
お宿とか、
うん、
こう癒したい癒されたいところにはすごくぴったり、
うん、でも 今世の中自体が癒されたい雰囲気ですから、あ、
ほんまですね。
ちょうど ね
作りたい人もいるでしょうし、うん、見たい人もねいるでしょうし、
あとその中島図書館の今の展覧会、うん、これ入場無料ですのでね、
30日までですね、で今月の、はい、
それから有馬の工房でも、教室で展示がある。あと教室のことなんかちょっと紹介していただいたらどうでしょう。
まあ、教室体験なんかもやってるんですけども、
そうなんですね、
まあ、あと開催日はちょっとホームページ見てほしいんですけども、ね、うんうんうん、あとその陶芸展と同じですけど陶芸大学っていうんで ね、はい、そういう講座もやってて、
はい、
それがまあ今一番面白いんですけど、
陶芸大学
これどこでやってられますの、
うん、周りまでも大阪でもやってますけども、あ、であとまあその大津とか高松もそういう陶芸大学という形でやってる。
それはみんなホームページ見たら分かるんですね、うん、
でまあとりあえずね、こんなん作りたいと思ったら、
うん、
それがすごい難しそうな作品でもいきなり作ってしまうんですよ。
え、そうなんですか。その体験でも、
もう体験とかそのなしで、
なしでいきなり
作りたいって言ったらそれをいきなり作り始め
て、やってみようかな、
伊予さんやってみた
らこんな無理かもしれへんけど、とりあえずこんなんを作りたいっていう、そうそうそう、言ってみる。
だから陶芸店の中でも、
うん、
ちょっと大きなタコね、タコって食べるタコですけど、
タコ、うん、
におるのあたりとかね、
うん、
あペンギンのでかい親子のペンギンとかあるんですけど、それもどちらもその初めて作った作品なんですけど、びっくりしますよ。
へえ、それやっぱ橋田さんのご指導がご上手なんちゃいます。
ね、そういうものを作るその作り方という、うん、方法があるんです。うん、私なりの独自の
コツがね。
そのあかりの学校の中でも書いてるんですけどね、TJ 法って言いましてね。
PJ 法、 TJ 法、
TJ 法、
うん、
まあ意味を言うとね、とりあえずジョイントなんですけど、
とりあえずでしょ、
とりあえずつなぐ、
とりあえずつないで、その止めるポイントがどこかっていうのが一番ポイント大事なんですけども、
へえ、
一点だけ止めたら、あとね、針金、こう、形作って、そのままほっとくんですよ。
うん。
で、また他のとこ、一点止めてほっといてっていうのがね、うん、とりあえず止めて、大まかな形が分かるとこまで、そういう作り方する。
これはもう、その話で聞いても分かるから、体験、ね、
やってみたい。
陶芸大学行ってもらわな
きゃいけない。ほんまですね。ぜひぜひ。
多分びっくりしますよ。自分で、うちの来た人で作った人は、こんな作品作るなんて思わんかったっていう人ばっかりですから。
もうじゃあもう知らない自分に出会えるかもしれませんね、照明塾
君
ね。
みんなびっくりしますよ。自分で自分の作品って感動してはるから
素敵ですね。この照明塾もですし、陶芸店についてもぜひぜひ検索してみて、お出かけになってみて、体験してみてください。
そうですね、
はい、はい、誠人物辞典、今日は照明デザイナーの橋田博さんにお電話でお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。